じゃあレッドブル開けていいですかね。
どうぞ。
はい。昨日夜忘れてて近くのコンビニまで買いに行ったんで、せっかくなんで開けないと。うまい。いや、最近普段炭酸飲んでないんで、久々に飲むとやっぱ美味しいですよね。
会社がヘルシーなものに特化してますかね、
うん、
飲み物とか。
そうそうそう。いや、それがですね、まあ、しょっぱなから話ずれてあれですけど、結構最近ジャンキーなのが増えてて、
お
う、うまい棒とかですね、チョコレートとか、あとインスタントワンタンまで入ったんでですね、うん、結構嬉しいですよ。
インスタントワンタンは、お湯を入れて3分みたいな感じですか？
そうそうそう、カップ麺まではもう一息って感じなんですけどね。
それはグローバル的にはいかがなんですかね。
この間韓国オフィス行ったんですけど、
うん、
あちらは辛ラーメン常備なんですよ。
ああ。
なんでまあグローバルトレンドとしては、やっぱりジャンクフードじゃないのかなっていう。
うん、うちのオフィスもこう、ポテチ系はあるんですけど、
うん、
その、ジャンキーなやつじゃなくて、こう、ホールフーズとかで売ってそうな、ね、ちょっとヘルシーに気を配ってます的なポーズが入ったチップスなんですよね。
ああ、なるほど、うん。この間行ったらビーフジャーキーありましたよね。あれすごいいいなと思って。
そうですね、ジャーキーはありますね。でもジャーキーを出すと犬が寄ってくるんで、犬がそれくれって言って寄ってくるから、あんまりこう、昼間は開けない方がいいですね。
おお。あれ多分犬にあげたらしょっぱすぎますよね。
そうそう、犬は、オーナーがこう、あげていい餌と良くないのとね、こう、周知してるんで、うん、勝手にあげると良くないですからね。
うん、うん。
うん。
いや、まあ、その、ジャンクフードを食ってのは、なんて言うんでしょうね。エンジニアに対するエンドースメントな感じがして、結構大事だと思うんですけどね。
うん。あんまり健康志向でもね、
うん、
うん。ジャンクなのも食べてもいいんだよっていう、そういうメッセージを感じますね。
そうそう。
うん、
それがいいんだというですね。カルチャーなんだっていうですね。
もうそろそろ自販機でおでんとか買えるようになるかもしれないですよ。
ああ。あれか。150円とか200円とかの。
秋葉とかで売ってるやつ。
そうですよね。秋葉原に行ったらあるらしいんですよね。
うん、
うん。
うん。
まあ置いてあって食べるかっていうと、いいな。
はい。
はい。
そうっすね。どのあたりから。
ああ、そうっすね。いろいろありましたね。
小ノートがまた山盛りっていう問題が発生してますよ。う
ん、まあ、ただしばらくはないなと思ってたのが、この間広島さんと話してるとき、次のスピーカーは、ゲストは女性にすべしって話してました、
ね。
話
してましたね。はいはい。
ええ、
それは広島さんがすべしって言ったのに対して僕がまあ軽く相槌を打っただけなんで、次回は女性にしますと宣言した覚えは全くないんですけど。
そう。
まあでも流れ的にそういう
約束した覚えはない。
そうそう。そういう言い逃れをしてますけど。まあ、男性女性に関わらず新しいゲストをブッキングするのはいろいろテクニカルにめんどくさいことが多いんで、
うん
うん、近々予定はしたいと思ってます。
お、
はい、ただ次かどうかは分かりません。
ああ、約束はしてない。
こ
う来年の OKR をじゃあどうですか。ダイバーシティ用の OKR を作るというの
は。そうですね、そういうなんか、まあ、数字にしちゃうとちょっと達成できたかできないかっていうあれが出ちゃうんで、
うん、
まあ、ディバーシティを増やすっていうのはいいんじゃないですかね。
ああ、いいですね。
普段からこう、プログレッシブな、発言を気取っている僕らとしては、そういうとこをちゃんとやっていかないといけないですからね。
うん。中道リベラルを目指す、ポッドキャストからすれば。
中道ね、左でではなくて中道。
うん。
うん。
さて、でですね、チップ界に動きが結構あったんですよ。
ありましたね、なんかね。
ありまして、いろいろあってですね。いやー、すごいですよ、面白いですよ。っていう話でいいですかね。
うん、インテル、 けど、これ AMD の GPU をインテル。
そう、そうなんですよ。うん、
はい。
これは、その、インテルの、なんて言うんでしょうね。どっちかっていうと、ゲーム向けのコンフィグレーションに、AMD の GPU を載せますと。
うん。
で、HBM2 っていうですね、高帯域のメモリーと AMD の GPU でガンガンゲームができますよっていうですね。これは、なんて言うんでしょうね。掟破りの語彙同州というかですね、うん、すごいですよ。
前回出た時にインテルと AMD のバチバチがみたいな話をしてた気がするんですけど、
うん、そうなんですよ、うん、今年ですかね、その AMD が Ryzen っていう GPU を出して、
うん、
あ、ごめんなさい、 CPU を出して、 Vega っていう、GPU を出して、で、これからまあインテルと頑張ってコンピートしてきますよっていう矢先のこのインテルの CPU、GPU、AMD に乗せますっていう動きなんでですね、
うん、
もうこれはどうしたことかっていう感じがちょっとあってですね、これチップの噂自体はですね、結構前、そうですね、1年くらい前からあって、そのインテルの CPU にAMD の GPU が乗るらしいぞ、こそこそこそこそっていうですね業界ざわついてたんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、まあ1年くらい前かな、その日本の記事でも、CPU 系ライターの後藤さんっていう方の記事があったりとか。
CPU 系ライターって一人しかいないですけどね。
ああそうですね
後藤さんしか思い浮かばないですけど、
うん、後藤さんの記事が載ったりとか、
はい、
まああと海外でも 2,3 件記事があって、で、出るんじゃないかっていう割と角度の高い情報もあったんですけど、
うん、
まあそれがちょっと音沙汰なくなって、で、ライゼン出て、ライゼンの売れ行きも結構いいんで、これディスコになったんじゃないかなと思いきや、ここで出てきたっていうですね。
うん。
っていうんでですね、これがどうなるのか。
じゃあ水面下ではずっと動いてたっていうこと？
まあそうですね。チップのデザイン自体にまあ2、3年かけるんで、それでずっと動いていて、でですね、まあやっぱり出したということですね。
うん。
いやー、で、これがどうなるか、まあ、ちょっと、まだ物が出てないんで、出してみないとわかんないですけれども、パフォーマンスとしては結構いいんですね。
うん。
で、ここに至る道のりっていうのがいろいろ、この、あってですね。トレンディードラマのような長い話になるんですけれどもこのインテルさんと AMD さんと、それから登場人物はですね、あの革ジャン率いる NVIDIA とですねそれからクアルコムとですね、このいっぱい登場人物がいてですね、すごい熱いドラマがあるんですけれども、まあちょっとかいつまんで話すとですね、インテル的にはですね、今 GPU のこの世界シェアで一番トップを取ってるっていうのはインテルのコンサイ GPU なんですね、
うん、
アイリスであるとかその辺のインテルの CPU にくっついてる GPU なんですけれども、で、出回ってるユニットの数から言うと、例えば 70% とか 80% のラップトップとかデスクトップ PC はインテルの GPU しか積んでないわけですね、
うん、
で、シェアとしてはいい感じなんですけども、まあ、いかんせんパフォーマンスがあんまり良くないですね。で、アーキテクチャが良くないっていうのもありますし、その AMD とか NVIDIA のディスクリートな GPU に比べると、まあ、10分の1とか、20分の1くらいのパフォーマンスしか出ないっていう問題があってですね。で、インテルとしては、なんとかそこをしたかったっていうんで、いろいろこれまでやってたわけですね。で、その一つのプロジェクトが、ララビー、ララバイか。ララバイっていうプロジェクトがあって、これ何かっていうと、その、プレイステーション3についてた、セルブロードバンドエンジンっていう CPU がありますね。
はい。
でですね、そのセルみたいな感じで、リングバスにくっつけた、ちょっと小型の CPU で、それを GPU の代わりにしようっていうプロジェクトがあったんですね。
うん。
で、これインテルが、5年前かな、6年前かな、もっと前かな、成り物入りで これから GPU じゃなくて汎用的なアーキテクチャで GPU の代わりにするぜっていうのをドカンと立ち上げて、で、そのアーキテクトというかリードをしてたのがですね、今、オキュラスに行った元 Xbox のですね、歩く石立て鉄を起こすことをマイク・エイブラッシュなんですね。
はい。
で、マイク・エイブラッシュが、このソフトウェアで GPU の代わりにポリゴン書いてラスタライゼーションしますぜっていうのをですね、ドカンとやったんですけども、で、それはそのもともとセルの方がですね、セルをプレイステーションに積んで、1個じゃなくて2つ積んで、2つ目のセルで GPU の代わりにするっていうですね、まあ全く似たようなプランがあったんですね。で、そのソフトウェアラスタライザー、レンダラーっていうのもある程度動いてたんですけども、そっちのプレステ3の方はポシャってですね、まあやっぱりうまくいかんわって言って、急遽、GPU を NVIDIA の GPU に切り替えたっていう経緯があるんですね。で、なんでうまくいかなかったかっていうと、そもそもパフォーマンス出なかったと。やっぱ GPU すげえわっていうことになったわけです。この持ち屋持ち屋というか、寿司屋寿司屋というかですね。
はい。
でもって、そのソフトウェア CPU、汎用 CPU で GPU の代わりにするっていうプレイステーションの計画はこけて。で、同じくそのインテルの、ララビーですね。それもポシャってですね、黒歴史になったわけですね。
うん、
でもって、その、半導体のアーキテクチャって一度ポシャるとそれが何年も尾を引くんでですね。で、結局今に至るまで、インテルとしてはハイエンドの GPU を開発できていないと。
うん、
まあ、ハイエンドだけでなくミッドレンジの GPU も、まあ、あんまりパッとしないって感じで、で、ここに来て、まあ、じゃあ忍びがたきを忍んでですね、AMD の IP を乗っけましょうっていうことになったわけですね。
うん、
というのがこのインテルさんのこうストーリーですね。
ストーリー、トレンディードラマ風。カバちゃん出てこなかったですけどね、予告編には出てきたはずなんだけど。
でもって、次 AMD さんのストーリーがあって。
ああ、そうなんですね。裏ストーリーが。
そのマルチストーリーなんですよ。
なるほど。
その、それぞれの視点から物語が語られてって、最終的にこう絡み合ってですね、最後修羅場になるっていうトレンディードラマなんですけど。
ありますね、よくね。
うん。で、AMD の場合はですね、AMD はその GPU、もともと ATI っていうカナダの GPU メーカーが GPU 作ってて、でもって AMD っていう CPU メーカーがインテルとコンピートしてて、まあじゃあ一応 GPU も一緒にやってなんとかこうインテルとがっつりやるかっていうんで ATI を買収したんですね。
うん。
でもってその流れからして、まあ自然な流れとして、じゃあこれからは CPU と GPU を一つのチップにして、で、そこでまあどっちかっていうとローエンドとかミッドエンドの PC マーケットを取っていくぜということで、彼らそれを APU と名付けて、なんだろう。
はい。
APU の A はなんか忘れましたけども、まあその1チップに CPU と GPU が乗ってるっていうのを、こう、AMD の戦略として、こう突き進んでったわけですね。
うん。
でもってその戦略自体はそれなりにうまくいったんですね。その、お手頃な値段でお手頃なパフォーマンスのチップを出すっていうんで、例えばうまくいった例として、ゲーム機のマーケットですね。プレイステー、4とかですね、Xbox One とかですね、今の世代のゲーム機ってみんなAMD の APU を使ってるんですね。
はい。
というんで、その戦略自体はすごくうまくいったんですけれども、ただ、見誤ったのはですね、そのゲーム機自体がなんとなく頭打ちになったと。マーケットが思ったより伸びなかったと。それから廉価版のラップトップ、デスクトップ、PC のマーケットも、どっちかっていうと、頭打ち、ちょっとシュリンク気味っていう感じで。
うん、
で、その心は、その、例えばスマートフォンが伸びてきた、クアロコムが伸びてきたっていうこともあって、で、AMD としては、この戦略を立てて、それをうまくエグゼキュートしたけれども、お金としてはすっからかんっていう非常に苦しい立場になってですね。っていうんで、なんて言うんでしょうね、うまくやったけどダメだったっていう、なんとも言えないこう無情な展開になって、
はい、 悲しいですね。
悲しいんですね。で、まあ今年、その、ライゼンとベガっていうのをですね、数年がかりで出して、じゃあこれからうまくやっていけるかもっていうところで、まあそこでそのインテルともう手を組むかっていうのがなんでこうなったかっていうと、こう一人登場人物がいてですね、ラジャという方なんですけれども、うん、このラジャさんが、AMD の GPU のアーキテクトをしてるんですね。
はい。
で、この方会社いくつか移ってて、元 AMD で、その後 Apple に行ってまた別の GPU デザインして、また AMD に戻ってっていう感じで、まあそのアーキテクトとして非常に優秀でいろんなチップをデザインするっていう経歴の方なんですけども、
うん、
多分、その、ですね、今あるベガであるとか、インテルと AMD の混砕チップですね。このチップも、ラジャさんがデザインしたんじゃないかなという感じなんですね。でもって、ラジャさんですね、このインテル AMD 五越同州チップ発表した後ですね、また AMD 辞められたんですね。で、AMD 辞めてどこに行ったかというとですね、インテルに入ってですね。じゃあ俺インテル入ってるわ、という感じでですね。
インテル入ってる。
そう、インテル入ってるですね。で、これを受けて AMD の株価がどうなったかっていうと、その最初の、その、コンサイチップ発表で 6% くらいピヨンと上がってですね。で、ラジャインテル入ってるって聞いてですね、25% くらいガクッと下がってですね。この、株価のジェットコースター状態っていうですね。
うおー、すごいですね。
そうなんですよ。
ラジャコーデュリーさん。
そう。
かな。
うん。で、まあ、なんでしょう。ハードウェア、やっぱりアーキテクトの、その、占める比率が大きいというか、
うん、
で、まあ、アーキテクト次第で、しかも一回失敗すると、さっき言ったように、だいぶ、尾を引くっていうんでですね。
うん、
これは、まあ、職業選択の自由っていうのは、基本的人権ですからいいですけど、はしごを外すにも程があるですね。
作って世に出る前にもう、移っちゃうという、
うん。
このダイナミズムは結構すごいですね。
そうですね。
うん、
というですね、まあ悲しいストーリーがこの AMD さんの場合ですね。
そうですか。はい。
そうです、そうです。でもってここで、まあついでに出てくるのがそのカバジャンの話ですね。
NVIDIA ですね。
そう、
はい。
で、その ATI と NVIDIA はこの激しくこう争っていて、GPU の名手をどこが取るのかっていうのはもう、それこそ10年、15年くらい前からバチバチやってるわけですね。
うん。
で、ATI、AMD のコーポレートカラーは、赤なんですね。でもって、NVIDIA のコーポレートカラーって黄緑なんですけれども、
うん、
その黄緑とか緑ってのはなんか、アメリカンカルチャーだと神秘的なですね、なんていうのかな。こう、X-Men の目が黄緑に光るとか、そういう感じの、この雰囲気があるらしく。で、Xbox もそんな感じの緑のシンボルカラーで、これ例えば日本の文脈だとスライムの黄緑色で肝っていう感じなんですけど、まあなんか、まあその辺の感覚はちょっと違うんですが、まあとりあえず NVIDIA のコーポレートカラーは緑で。
緑ですね。
はい。昔からこの赤い狐と緑の狸と言われてですね、激しく争ってたんですよ。
はい。
はい。で、これ命名は僕でなくて西川善治さんっていうテクニカルライターの人なんですけど、一応ディスクレーマーしとくと。
あ、なるほどね。はい。
はい。でもってその緑のタヌキことカワジャンの NVIDIA がですね、撮ったのがその AMD と AMD 的には APU で攻めると。同じ頃に NVIDIA が決めたのが、我々はハイエンドでいくと。とにかくトップティアのパフォーマンスを、目指して、で、サーバー側に GPU を組んだっていうのが NVIDIA の戦略の一つですね。
うん、
それからもう一つが、モバイル用に GPU を出すんだっていうもう一つですね。で、この二本足の戦略で NVIDIA は、チップを作って、ハイエンドのチップとモバイル向けのチップと二つ作って、で、こっちもうまくいったんですね。で、今やその、最初はその、データセンターに GPU を置くのと聞いてですね、みんなふーんっていう感じだったんですね。
うん、
この狼少年の狼が来るぞみたいな感じでですね、また NVIDIA 決定なことをやってるけど本当にうまくいくのかと。 そんな感じだったんですが、それが今やですね、NVIDIA 我が家の春を謳歌してるわけですね。
うん、
これはその何かっていうと、ディープラーニングですね。そのサーバー側、ハイエンドコンピューティングで、いくらそのコンピューティングパワーがあっても足りないという時代がいつの間にか来ていてですね。
うん、
で、気がつくと NVIDIA すごいことになっていたと。
なるほどね。
で、モバイルの方は、それはそのクアルコムさんが登場人物になって、クアルコムのチップがすごくうまくいったんで、どっちかっていうと NVIDIA のチップは、出る幕がなくて、で、今のところ、Nintendo Switch には NVIDIA のモバイルチップ使われてますけども、スマートフォンの方は、ある日を境にぷっつりとデバイス出なくなったと。
うん、
で、まあその辺の、軸足の切り替えの速さっていうんですかね、ピボットの速さっていうのは、NVIDIA すごいなという点の一つなんですけど、もう一つはその HPC 向けの GPU が来るんだということを予見してですね、そのチップを作り続けたっていうのは革ジャンの凄さなわけですね。
うん、
で、かたや AMD、かたや NVIDIA ですね、両方とも戦略を立てて、両方ともうまくいったけれども、蓋を開けてみると、こう、なんでしょうね。金持ち父さんと貧乏父さんという形になるという。
ちょっと差が出てる感じですね。
そういう、いい話ですね。
いい話。うん。これから AMD はどうなってしまうのかっていう。
そう、AMD、ね、これからどうなるのか、どうなんでしょうね。一応、僕としては、我が家の資産の何割かを投資してるんでですね、頑張ってほしいですけど。
ええー。
いやまあ、こうなるとはなまあ、うん、祈ってます。電柱の影からですね。
はい、
うん。
この新しいそのインテルの CPU と AMD のやつとかはいつぐらいに出るっていうのはもうあるんですか？
どうすかね。もう多分だいぶ煮詰まってるんで、例えば早ければ年明けとか、CES に製品が出てくるとか、そんな感じではないですかね。
うんうん。
うん。そのクリスマス商戦にはまだ出てないんで、間に合ってないですね。
これはデスクトップ向け？
うん。ですね、デスクトップ向けになると思いますね。
うん。
どちらかというと、ゲーミング PC ですかね。この赤とか緑に光りまくる PC に乗っける形でいくと思いますね。それが多分、ね、まあうまくいったらもうちょっと TDP 落としてモバイル向けにっていうこともあるでしょうけども。
うん、
例えばその次の世代の MacBook Pro とかに乗るのもなきにしもあらずかな、ちょっとわかんないですね。
MacBook Pro は今 GPU AMD のやつですよね。
ああ、そうですね。そう。
ラデオンプロでしたっけ。
そうですね。なんで Apple としては、その AMD にかけたわけですけれども、まあその延長線上としてこの Intel AMD チップに行くっていうのは結構いい線かもしれないですね。
うんうん。
うん、そうするとまあラジャが頑張った回もあったと。
そうね。
はい。
はい。
はい。というですね、結構激しい動きがチップ界にはありました。
トレンディードラマ並みの、
うん、
毎週毎週新しいエピソードがっていうね。
そうですね、そうですね。まあ10月、12月なんでもうクライマックスですね。
改変期が近いです
ね。そう。そう、今一番の盛り上がり時ですね。でもって、もう一つそのチップ界で言うとですね、クアルコムの新しいチップですね、スナップドラゴン845っていうのが発表になって、
うん、
で、これが、来年のハイエンドのスマートフォンには乗ってくるだろうなっていうスケジュールですね。
今のが835でしたっけ？
今のが835で、で、それに、ちょびっと足して845と。
うん。
で、物としてはあんまり変わってなくて、同じく835と同じく8コアのチップで、で、プロセスもですね、ここがちょっと、がっかりはしたんですけれども、今の835と同じ10ナノメーターのプロセスを使ってて、うん、次世代のあの7ナノナノですではないのですね。というんで、そうするとどうなるかというと、パフォーマンスレンジが今の835の、プラス、20% とか 25% とか、
う
まあ3割、良くて3割くらいのレンジになるわけですね。で、そうすると何を意味するかっていうと、来年のハイエンドの、iOS 以外のスマートフォンのパフォーマンスレンジが大体わかるわけですね。
うん。
で、これどれくらいかっていうと、今の835と、A11 バイオニックですね。これ比べると、A11 バイオニックの方が 1.5 倍くらい、まあ、その、ホースパワー、ローパフォーマンスで高いんですね。
うん。
でもって、A12 さんですね。次の A12 は、多分7ナノなのです。ですね。で、はい、7ナノで来るっていうもっぱらの業界の見通しなんで、
うん、
そうすると、まあ 1.5 のマシマシ 1.5 になるっていうことですね。
おぉ、2倍以上ですね、そうすると。
そう、それくらいになるんじゃないかと。
うん、
で、それに対して845が、まあ835の 1.2 倍くらいになるというと、うん、もしかしたら倍くらい変わってくるのかな、きついな、どうしましょうかねっていう感じですかね。
そこは17メートルで行ったのは、なんか、保守的な感じがあるんですかね。
うん、まあ、保守的なデザインにした、あるいは、そのライン自体がもう空いてないと。うん、その7ナノの、その、作れる場所っていうのはそれほどないんですね。TSMC っていう台湾にある工場とか、あとサムソンとかインテルとか、ごく限られた工場しかない、なくて、キャパが限られていて、そこに例えば謎のチップが入ってたりすると、作れませんということになるわけですね。
うん、
という、このイストリーゲーム的なですね、その、なんて言うんでしょう。回転寿司で言うと、もう半分くらいマグロ赤身がずらっと並んでてですね。そこにこのサーモン寿司を乗せる場所がないと。
うん。
という悲しいことになってるのかも。
サーモン寿司は江戸前じゃないですからね、しかも。
そうなんですよ。そこ議論が残りますよね。ましてや、カルフォルニアロール親という感じですね。
そうそうそう。アメリカから逆輸入したのをノルウェーが見つけて日本に売り込んだっていう話ですね。
うん。
うん、
まあ、それが今、日本の回転寿司だと大人気メニューなんでですね。
うん、
なかなか、うん、面白いもんですね。
そうですね。
っていうんで、スナップドラゴン845というのが来年出ますよ。でもちょっとパフォーマンス寂しいなという気もちょっとだけするけど、きっと大丈夫なんじゃないかな、信じてるよというのが今のところでですね。
あれですよね、だから、ギャラクシーの新しいやつとか、まあ、ピクセルの新しいのが出るんだったらそういうのには乗ってくるってことですよね。
うん、そういう感じですね。
うん
で、もう一つそこでそのさっきのトレンディードラマにこのスナップドラゴン845が出てくるんですけど、その845で一つ発表になったのが、あの Windows をですね、ARM アーキテクチャ向けに移植しましたと。
お、
っていう形で、あの今までも、例えば Windows RT とかですね、組み込み向けチップで動く Windows ってのはあったんですけども、今度の Windows はもうちょっとこう一味違って、インテルで動くような形で、例えばインテルのバイナリーもトランスフォームして、ARM 向けにトランスフォームして、とりあえず Windows 用アプリであれば全部動くというものなわけですね。うん、っていうんで、それが出れば、ARM、スナップの、クアルコムのチップですね、具体的には。スナップドラゴン搭載の Windows マシンが出てくると。で、これ実際、OEM さんとも組んで、どこだったかな、HP かどっかの製品がもう、出てくるラインナップになってて、で、いい点は、こう、省電力で、20時間くらい持つと。
へぇ。
で、あとは、その、長期的には、LTE のモデムも、スナップドラゴンについてるんで、
うん、
例えば、その、なんて言うんでしょうね、ブロードバンドにずっとつなげ続けることもできると。
ほうほう。
っていうものが出てきて、これは何かっていうと、その前回話しましたけども、例えば A11 だったら i3 と、インテルの Core i3 と同じくらいのパフォーマンスがあると。
うん、
で、スナップドラゴン835はちょっ と i3 に及ばないですけど、とりあえず軽量の Windows を動かすには十分なパフォーマンスが出てきたって感じですかね。
うん。
というんで、ここにその、例えば、なんて言うんでしょうね。インテルさんが、AMD さんにですね、プロポーズしようとしてるとこにですね、急にクアルコムが現れて、ちょっと待ったとですね、コールをかけるという。
古いね。そう。まあ、トレンディードラマだからね、古くないといけないですからね。
一応、90年代の香りを出すとするとですね、そういう構図になりつつあると。
うん。バッテリー長い。うん、確かにね、モバイル向けだし。
うん。
それは HP のラップトップで Windows 10が動いててってことですよね。
うん、そんな感じですね。うん、
なんか Android タブレットと Windows のデュアルビュートみたいな変態デバイスが出てきそうな気がするな。
ああ、そういうのもありっすね。うん、ついでに Chrome OS とかも動いたりとか、何でも動く。
まあ Chrome OS 自体今 Android のアプリも動きますしね。
ああ、そうですね。
うん。うん、Chrome OS で LTE がそのまま使いたいすれば結構いいかもしれないな。
うん、
うん。
っていうんでですね、これもまあ一つ、うまくいくかいかないかはまだわかんないですけど、その、なんて言うんでしょうね。軽量の Windows っていうのは今までも、その、マイクロソフト的にはいろいろやってて、
うん、
Intel Atom で Netbook ですかね。Netbook を出して、いまいちうまくいかなくて、で、なんて言うんでしょう。まあその辺、この、軽量ラップトップっていうのは、まあ、スマートフォンに食われたり、iPad に食われたりして、うん、なかなかうまくいってないエリアではありますかね。
モバイル向けのインテルのチップって、アトムはもうないんですよね。
アトムはこの間終了のお知らせになって。
そうですよね。で、M3 とかでしたっけ、
うんうん、なん
か、MacBook の12インチとか載ってるやつ。
うん、
あれが、モバイル向けなんですかね、一応。
そうですね。Core M とかになるのかな。あの、インテルとしては、Core アーキテクチャで、i3 になりますかね。その辺でモバイルを抑えていくという感じですかね。
なるほどね。
うん。まあ、ただそこにその、クアルコムチップが、こう、迫ってきてると。
うん。まあ、でも、i11、i12 に、それだけ差がついてしまうのはちょっと悲しいですかね。
2倍つくと、2倍パフォーマンス差があると、本質的に変わってくるところもあるんで困ったなっていう感はありますかね。
これもうスナップドラゴン845以降が来年さらに次のってのは可能性はあんまないわけですよね。
あんまないですかね。
うん、
その次の世代は多分また来年っていう感じで855に期待って感じですかね。
じゃあ来年のスマホは待ちの可能性が、
うん、
チップ派としては
チップ的にはどうですかね。まあ蓋を開けてその省電力なりですね、あのバッテリー節約効果はもちろんあると思いますんで、
うんうん、
まあとりあえずこう祈るって感じですかね。
まあまあ、小技とオプティマイゼーションで、ね、
うん、
1.5 倍ぐらいにはなるかもしれない。
そう、そういうことです。そういうことです。うん。うん、とりあえず年末年始は滝に打たれて、こう、必死に祈るっていう感じですかね。
そうですね。
はい。
Pixel 2のバッテリーもなんか、最初すごい良かったんですけど、最近めちゃめちゃすごい減りが早くなってきてて、
うん
うん、どうしたことかなと思ったんですけど、あの Facebook のアプリをアンインストールしたら治りました。
ああ、まあ Facebook はいろいろやってるんで、まあアプリアンインストールしないまでもそのバックグラウンドのパーミッションを切るとかすると、それなりに、
そうですね、それも やりました、うん。それもやったけど、フォアグラウンドで何回か立ち上げてるだけで、結構残るんですよ。
ああ、なるほど、うん。
感じとしてはね。
うんうん。
なので、モバイルウェブサイトで見るようにしたら、非常に快適になりましたね。
おー、
うん。
モバイルウェブサイトでも体験的にはそんな変わんないですか？
変わんないと思いますけどね。うん。 なんかスクロールちょっと遅いとかありますけど、別にそこまで気になるほどでもないし。
うん、
うん。その、行きたいページをブックマークしておけるんで、そっちの方がむしろいいみたいな感じありますね。Facebook の、モバイルって、モバイルに限らないですけど、こう、並び順が勝手に変わるじゃないですか、その、フィードの。
ああ、そうそう、うん。そう。見たいのがあって戻ってくると全然違うページになってるっていう。そうそうそう。
あれがね、もう、あ、これ良かったなと思って、間違えてリロードしたらもう見つけられないっていうのとかあるんですけど。
うん、そんな感じですよね。
URL 指定だと、most recent っていう時系列順に出す URL があるんで、そこをブックマークしておけば、必ずその順番で見れるっていうのがあります、
ね。なるほど、なるほど。それいいっすね。
うん、
そう、Facebook の一度見かけた、チラッと見たのが二度と見れない問題ってのはひどいっすよね。
そう。で、誰のポストだったか覚えてた人としても、その人のページを開くと、今度は、最近見てないやつっていうのが一番上に出てきて、いや、もうそれじゃなくて、さっき見たやつを見たいんだよねっていうのがありますね。
そうそう。そうそう。まさに。
あれは本当ひどいな。
うん、これみんな困ってると思うんですけどね。
うん、思いますけどね。まあ、インスタグラムも同じ問題が最近ありますけどね。
うん。
うん。リロードすると消えてしまうという。まあ、一期一会なんですよね、もうタイムラインが。
うん。
はい。
うん。
じゃあ、チップの話はそんなんですか？
うん、そんなとこですかね。うん、現場から
は以上です。現場からは以上です。はい。だいぶこう、集大成的な。今年のまとめみたいな感じでしたけど
ね。そう。まあ今年はいろいろありましたね、チップは。はい。
ええ。次。
うん。
GTC ってこれなんかカンファレンスですか？
ああ、そうですね。これはそのさっきの革ジャンのカンファレンスでですね。
ああ。
GPU テックカンファレンスっていうのが、マウンテンビュー、サンタクララで5月くらいにあって、
うん、
で、この間の東京であったんですね。でもって多分やってんのそのサンタクララと東京だけかと思うんですけども、その東京版の GTC に、革ジャンが降臨してですね、喋ってました。
おぉ、キーノート的な？
そう、キーノート的な2時間ですね。なんというのか、GPU はすごくいいと、GPU セールスマンとかしてですね、バシバシ。売り込んでました。でですね、その GTC って昔はゲーム系テックの GPU のカンファレンスだったんですけども、そのさっき言いましたようにマシンラーニングに軸足が移ってですね、もう5、6年前からほとんどの内容がまあアカデミックな、マシンラーニングの話と、それから自動車用の車載用の話とかですね、まあほとんどほぼ全部のトピックがマシンラーニング向けの話になっているわけですね。
うん
うん、でもって今回の東京の話では、例えば小松とかですね、日本の大きめのロボティクス、はい、の技術を持ってる会社ですね。まあ重機にマシンラーニングを乗っけますとか、うん、そういった方向性の話を結構してましたね。というんでですね、なかなか面白かったです。
あれ、ジェフ・ディーンさんが言ってたのもこのカンファレンスですか？
ジェフ・ディーンはもうちょっと前ですかね。
あ、そうですか。
うん。東京オフィスに来て、それからミートアップして、まあ、なんだかんだやってましたね、ジェフ・ディーン。
うん、
うん。
テンサーフロー関係のイベントでしたっけ？
うん、そうですね。何をやってたのかな。そう、ジェフ・ディーンも来てましたね。ジェフ・ディーン、廊下ですれ違って目が合ってですね、嬉しかったですよ。う
ん、目が合っただけですか。
そう。
この間なんか、なんだ、インデックス、データも構造にインデックスをつけるのをマシンラーニングでやるっていう、ものすごい論文を出してましたよね。
あ、それ昨日ちょうどザラッと読みました。うん、
おー、まあ。ジェフ・ディーンはファーストオーサーではないっぽいですけど、
うん。
うん。
うん。あれもなかなか面白かったですね。その、なんて言うんでしょう。DB のインデックスを求める部分をマシンラーニングのモデルに置き換えるという感じですね。
うん、いや、Bツリーとかハッシュツリーとかいろいろなアルゴリズムあるけど、 もうそういうんじゃなくて、もうデータから学習してしまって最適なインデックスを機械に作らせちゃえばいいんだっていうことですよね。
うん、うん、そういうことで、でそのポイントになるのは、そうすることで、例えば B ツリー用のデータ構造なりのそのメモリをがっつり100分の1とかに節約できるっていう、
うん、
でさらに、まあ、ちょっとびっくりしたのは、こう実際に組んでみて最初うまくやったけどうまくいかなかったんで最適化したらやっぱり早くなったわっていうんで、で今の B ツリーの実装よりも早いとそのあらゆる面でいいと、
うん、
うん、ちょいびっくりしましたね。
こういうのを聞くと、なんかプログラマーの仕事がなくなっていくっていうのは、あながちあり得る未来なんだろうなっていうの思いますよね。
そうですね。
なんか下手なエンジニアがしこしこアルゴリズム考えるより、機械にやってもらった方がいいアルゴリズムになるっていう。アルゴリズムではないか、そのね、構造を作ってくれるわけですからね。
まあ特に今までルールベースでアドホックでやってたところなんかは、どんどんマシンラーニングのモデルに置き換わっていくっていう感じになりますかね。そう。なんて言うんでしょうね。前の会社でこう書いてたコードとか、ほとんどアドホックなルールベースの塊だったんで、その辺はマシンラーニングに置き換えていくのすごくいいでしょうね。
なんかこういうのを聞くと、ジェフ・ディーン伝説っていうのがよくツイッターで書いてる人いますけど、まあ半分ぐらいチャック・ノリス的なネタなんだろうと思いつつ、半分ぐらいは多分マジなんだろうねっていう。
そうそう、ジェフ・ディーン伝説面白いですよね、このそうチャック・ノリス的なですね、歩くチャック・ノリスというか人間チャック・ノリスっていうですね、
あのギリシャに旅行に行こうとして、家族がギリシャの言葉喋れないから、Google トランスレートを使ったら全然使えないんで、機械学習で置き換えたらそっちの方が良かったっていう。で、1万行ぐらいあるコードがなんか全部消されたっていうのを見ましたけどね。
そうそう、で、それをギリシャに行く飛行機の中で書いたとかですね。
そうそう。
いやー、すごいですね。
このインデックスのやつも、あの、Twitter で誰かが書いてたのは、このジェフ・ディーンは、フロントエンドエンジニアのインタビューで、その B3 のアルゴリズムを質問して誰も答えられないから、こんな奴らを雇うぐらいだったら機械にやらせた方がいいって言ってこれを書いたんだっていう、そういうあの、ネタが書かれてました。
お、伝説ですね。じゃあ伝説なんか作りますかね。
そうね。
ジェフ・ディーンの書くコードにはバグがないとかですね。
そうそう。チャックの水的ですね、まさにね。
そうですね。で、あとはそうですね、このランドインデックスストラクチャー、まあ、いろいろ面白い点あったんですけども、マシンラーニングのモデル自体、ある程度エラーが避けられないわけですよね。この確率的に出力がされて出てくるんで、特にニューラルネットワークのモデルは確率で出力されるんで、これはどうするのかなと思ってたらですね、そもそも、その B ツリーの出力自体が、ページ単位での結果を出すんで、例えばこのデータはこのページにありますよっていう出力になって、であとはそのページの中で線形サーチするわけですね。でそれってよくよく考えたら確率的な出力じゃねとこう論が書いてあってですね、
ああ
なるほどってやつですね。でもって面白いのは、そのすべてのインデックスをモデルに通してみて、その出力のエラーレートを見たら、そのページサイズと同じような、これだけサーチすればデータがゲットできますよっていうのがわかると。ああ、なるほど、なるほど、と。
だからズレがあったとしても、その、なんだろうな、最初にページを当てるところまで合ってれば、そこは先は関係ないっていう。
うん、そうですね。で、そのズレの最大値っていうのは、データを全部流してみればわかると。なかなかこう、絶妙な符号感があってですね。
これは割とでかい規模のデータに対してもちゃんとうまく動くわけですよね、当然ながら。
そうですね。そこはですね、例えばデータが、まあ数百ミリオンとか、1億 そのエントリーのデータであったとしてもうまくいくように、なんて言うんでしょう、モデルを階層化すればいいんだっていう話をし、論を展開しててですね、
うん、
その最初のそのモノリスティックなモデルで実装したバージョンだと、やっぱり遅くてですね、例えばその B ツリーの実装に比べて100倍くらい遅かったんですね、
うん、
でそこをそのモデル自体を階層化してやってみたら B ツリーより速くなったっていうのがこの論文の一個の肝ですかね。というんですごいなというのと、であとはその B ツリーだけでなくてですね、ハッシュマップのインデックス生成とか、
うん、
それからブルームフィルターの実装とか、その辺もこれで置き換えてみて、まあまだそんなに革命的ではないですけど、なんとなくうまくいきそうだなっていう、うん、そんな感じですかね。であとはその一番、厄介そうなところがですね、そのモデルのトレーニングを例えばインサーションしたらもう一回トレーニングしないといけない場合が多いと、
うんう
ん、なんで今のところ、実用的に使えるのはリードオンリーのデータか、あるいは例えば1日に1回くらいしか更新頻度がなくて済む場合とか、まあ、そんな感じなわけですね。
常にアップデートされるようなデータベースとかってんじゃなくて、
うん、
うん、なんか例えば IP アドレスからあれ字を返すみたいなやつですかね、なんかそういうのとか、うん、
ある程度スタティックなデータってことですね、
うん、そうですね。いやいや、こういうのがもう革命進んでいくと、昔はこういう B3 っていうアルゴリズムがあってねみたいなことになっていかないか心配ですけどね。
うん、まあ言われてみれば確かに B3 ってまあブレインレスな実装ではあるんで、
うんうん、
まあでもそこをガンガン最適化してきた数十年があるわけですね。うーん、なるほどって感じですね。
はい。
うん、という同じような話が、5なりですね。将棋の世界でも起きたわけですね、つい最近ですね、
うん、アルファ50ですね、
うん、アルファ50ですね。これ広島さんと話した時にちょっと話しましたけど、アルファ50の、0の方は、教師データ全くなしで自己学習してアルファ5よりも強くなったという、
うんうん、
いやーというですね。
でそれをさらにチェスと将棋に当てはめたっていう発表がこの間出てたのかな。
うんうん、うん、でそれがアルファゼロで、とりあえず1日とか2時間とか学習したら強くなったわっていう感じですね。こうなんて言うんでしょうね、強くなったわじゃないよっていう感じのこういやすごいなというですね。
あの将棋のやつは日本のそのコンピューター将棋で1位だったやつと何回か50回とか対戦して全部勝ったみたいな感じでしたっけ、確かね、
うんうん、エルモでしたっけか、それと対戦して、うん、勝ったと、
うん
うん、なかなか、うん、こうすごいなという感想しか出てこないコナミ感な感じありますね。
コナミ感ですね。アルファ5といえばあの今 Google プレイとか YouTube とかにアルファ5の映画が上がっていて、
うんうん、
僕はこの間見ましたけどね。まあ多分まだ US でしか見れないかもしれないです。
うんうん、
US 以外だとトレーラーは見れるのかな多分、うん。まあ見てみたんですけど、実際のソフトウェアの実装とかディープラーニングとかの話はまあほとんどなくて、そもそも Go っていうのがどういうスポーツで、なんでこれが、このコンピューターが勝ったっていうのがどんだけすごいことなのかみたいなことを結構前半で話してる感じですね。で、
うん、
残りの半分ぐらいは当日のこうドキュメンタリーみたいな感じですかね。
お
うん、結構本人のインタビュー、本人ってあのリセロルのインタビューとか、あと、誰でしたっけ、伊藤聖光でしたっけ、
うん、
石田一生って最初言ってたんですよね。
うん、
でも伊藤聖光の方が似てると思うんだよな。
うんうんうん、
デミス
ハサビス。
そうそうそう。うん、まあそれはいいとして、そう、彼のインタビューとかは結構出てましたね。
うん、う
ん、まあそのうち日本とかでも多分見れると思うようになると思うんで、まあ見れたらおすすめって感じです。
うん、
うん、
いいですね。まあやっぱりこの辺なんて言うんでしょうね、今までのルールベース 例えば人間の寄付から取ってきたルールっていうのはむしろない方が強くなるんだっていうのが割と大きいテイクですよね。
うん。
そのアルファ号にしてもゼロのその寄付から学習しない方が強いと。
確かに、ね。
で、アルファゼロにしても、まあ、ルールベースのそのドメインナレッジ一切なしで強くなれたと。というのは、いろいろ下に飛びますね。
でも理論的には、どうなんですか？人間がプレイしたデータは必要、その、早く強くするために必要だったかもしれないですけど。
うん。
言われてみれば別になくてもいいよねっていうのはその通りな気もするんですけどね。
まあ言われてみればそうなんですけど、こう例えを変えると、まあ例えば寿司職人の握った寿司とロボットの握った寿司で、ロボットの方が美味しいという感じになるわけですよね。
まあ結果としてはそうですね。
結果としてはそうですね。
でしかもその寿司の握り方を教えなくても
そうそう、
あのいいっていうことですね。
そう、うん、とりあえず型に入れて僕ちょっとやったらすごく美味しいですしになるという、
うん、
うん、そうするとどうなるかっていうと、江戸前寿司のテクニックっていうのはまあ伝統芸能にしかならなくなるわけですよね。
いやだからもうさっきの話もそうですけど、昔は人間が握ってる時代があってねっていうことですよね。
うん、そうですね、うん、そうですね、うん、それも今の寿司に比べるとそんなに美味しくなかったっていうですね。
いや本当そうですよね。
うん、
うん、
はい、
はい、あ今ツイッターでツッコミがありますけど、エルモはすでに最強ではない。そう、去年の賞、多分あれ優勝したやつで。
ああなるほど。
今一番強いやつでは多分ないんですよね。
おう、うん、今一番強いのは何なんですかね。
うん、わかんない。
はい、じゃあ追加のツッコミをあと
で調べておきます。
はいはい、すいません。
これどうなんですかね、あの、ニコニコとかで、このアルファゼロと対決したりするのかしら。
そうですね。まあ企画としては面白いかもですね。
うん。でも、コンピューターとコンピューターが対戦してるのを見てもあんま面白くないっていうのがありますけどね。
うん、うん、うん。まああと、ディープマインド側では多分そういう感じで、やりたいのではない気もしますかね。
うん、確かに。
石田一世的には。
そうですね。
はい。
はい。石田一世ではないと思うんだよな、だから。
すいません。
うん、伊藤聖光じゃないかな。
伊藤聖光ね。伊藤聖光。
はい。次。iMac Pro ですよ。
あー、出ましたね。
ええ。あの、年内に出るって言ってて、音沙汰がないから、もうてっきり、うん、年内に出すと言ったわが、あれは嘘だっていう話かと思ったら、
うん、
ちゃんとね、出してきましたね。
うん、出てきましたね。これはすごいですね。いろいろな意味でダークサイドに落ちてる。
なかなか、
うん、
うん。時事ネタですね、それは。
そうですね、うん、そう。いや、やっぱ一番びっくりしたのはお高いですね、やっぱり。
木曜日に確か発売開始してて、
うん、
ベースモデルが5000ドルでしたっけか。
うん、
うん。それが、8コアの、8コアのメモリ32ギガで、ストレージが1テラの SSD だったかな。なんかそんな感じですね。
うん。で、それにどんどんマシマシしていけるわけですよね。
マシマシしていくと値段もどんどんマシマシになっていって、一番高いコンフィグだと1万ドル超えますね。
うん。うん、すごいですね、
うん。
いやー、すごいわ。こう、Mac 2とかその辺の時代を思い出しますね。
うん、
Mac 1台100万円コースだった時代ですかね。うん。奥井さんとかどうですかね。一番高いの買ったのかな。
風の噂によると、その一番高いやつを買いたかったんだけども、
うん、
あの一番高いやつはまだシッピングしてないんですよね、
うんうん、
あの年明けらしいんですよ、シッピングが。で、今買えて使えるやつが欲しいってんで、ちょっと下げたというからしい、
うんうん、
風の噂で言えば9000ドル台らしいですよ、それでも。
ほうほ
う、うん、
まあ割といい。
1万ドルの大台には乗らなかったという。
うんうん。
うん。ジーオンですよね。 CPU はね。
うん、そうですね。うん、まあ、G4 自体は速くていいチップだと思いますね。
うん。
で、あとは、GPU がその NVIDIA のベガですね。を積んでるんで、まあ、コンフィグレーションとしてはかなり速い。まあ、ただやっぱり高い。それから、まあ、iMac なので、プロとついていても拡張性があんまりないとかですね。
うん。その、スペック的にとか値段的には、もうプロっていうのに、相応な、ふさわしいモデルだと思いますけどね。
うん。
ただ、
うん、
買った後にメモリをアップグレードしようと思って、自分でこう開けて、インストールするとかはできないですよね。
うん。まあ、SSD 増やしたくなったとか、その辺もできないって感じですよね。
多分、その、代理店というか、アップルのオーソライズされたリテーラーだったら、その中開けてインストールしたいって多分できると思うんですけど。
あはは、
うんうん、まあ、今の前の、例えば今出てる Mac、iMac の普通の 5K のやつとかだと、開けてメモリ拡張できるはずなんで、そういうのはできないってことですよね。
うんうん
うん、ビデオがなんか上がってましたけどね、MKBHD とか使っている動画とか上がってましたけど。
うんうん
うん、実際にもう1週間2週間ぐらいインフルエンサーというのかな、 YouTuber の人とかデベロッパーの人とかに Apple が貸し出してたみたいで、それをレビューしている動画が結構上がってますね。
うんうんうん、まあ確かに早くはなっていて、Mac Pro に比べるとまあ倍とか、タスクによってはもっと速くなるっていう感じですかね。
そうですね。Apple のホームページにいろんなソフトウェアで比較していて、例えば僕が使っている一番よくわかる例だと、Logic Pro X っていうソフトウェアでポッドキャストの編集とかエンコードとかしてるんですけど、Mac Pro と比べて 2.5 倍ぐらいだったかな。
お
う、うん、出てましたね。
うん。うん、今ミヤンは何使ってんでしょう。
僕は MacBook Pro 2013の13インチですね。
ああ。
多分 iMac Pro にしたら多分20倍ぐらいなんじゃないかな。
そうですね。
うん、
俺はもう行くしかないですね。
行くしかない、このビッグウェーブに。
ええ。
いや、だから買ったら素晴らしいと思いますけど、まあ必要なのかっていう、値段に見合う分かっていうのが一つと、
うん、
あとは、その、どうなんですかね。拡張性ですよね、やっぱりね。
まあそうですね。
2年3年経って、新しいその CPU のラインとか出てきた時に、
うん、
まあ Mac Pro とかだったら、前の Mac Pro とかだったら、こう、CPU とか SSD とかメモリとかだけ変えるってできたけど、これだとできない。全特化ですよね。
うん、そうなんですよ。
うん、
で、Mac Pro 次のジェネレーションも多分来年には出てくるわけですよね。
うん。
で、多分そっちだともう少し拡張性があるというか。
そうですね。
うん。
まあ、今のゴミ箱みたいな Mac Pro って拡張性あるんでしたっけ？自分で変えられるんでしたっけ？
一応このバコッと開けて、そのメイン基板は置いといて、ハードドライブなり SSD とかは変えられるんじゃないですかね。あとはその GPU もどっか引っ換えできますね。
うんうんうん、
ドライバーがあるないってのはありますけども。
うんうん
うん、というのはありますけど、うん、どうかな。まあ、あとは黒くてかっこいいんで、そこを狙うかっていうとこですね。
そうですね。本体もスペースグレーだし、あと付属品のマジックトラックパッドとマウスとライトニングケーブルが黒っていうところが、ね、
うん。
ね、いいですね。
うん、中二心をくすぐります
ね。そうですね。いやー、うん。買える予算がある人は買いなんじゃないですかね。
うん、そうですね。うちもサンタさんが届けてくれればな、っていう感じですね。
まあでもこれ面白いと思ったのは、SSD オンリーのコンフィギュレーションで、フュージョンドライブはなし。もちろんハードドライブもなし。で、T2 チップっていうのが載ってるらしくて、これは今ある MacBook Pro のタッチバーモデルについてる、チップと似たような感じで。
うん。
ドライブ SSD の暗号化とかファイルバルトの処理とかをこのチップでやってるっていう話をどっかで読みましたね。
ああ、なるほど、なるほど。うん。うん、多分これ ARM のコアが乗ってて、
そうそう。
なんて言うんでしょう。iOS のミニ版みたいな独自 OS がちゃんと走ってんですよね。
うん。タッチバーもそうですよね。ミニ iOS みたいなのがあそこで動いてるっていう。
う
感じでしたけど。だからタッチ、これ、この iMac Pro って、フェイス ID とかタッチ ID とか、ないんですよね。
うん、そこがまた残念ではありますけど、ないですね。
これはね、フェイスタイムカメラっていうか、なんていうのかな、iMac のとこについてるカメラでフェイス ID ログインできて叱るべきだと思いますけどね。
うん、うん、うん。うん、まあ多分来年のモデルでは絶対そうなるでしょうね。
そのために買い替えなきゃいけないっていう。
うん、そうですね、
うん。
うん。っていうんで、まあ、信者力が試される。
試され
デバイスでありますね。
まあ、奥井さんは、さすが信者力をもう、いかんなく発揮したっぽいんで。
そうですね。上級信者ですね。
いやー、すごいですけどね。
うん。まあそうですね。タッチバー、今、仕事の PC、ラップトップ、タッチバー使ってますけども。まあやっぱり微妙感が日に日に高まる感じですね。庭さん、Twitter の庭さんがですね、タッチバーをちょっとだけでも使いやすくなるっていうのを作っていてですね。
ああ、なんか GitHub で公開してるやつですか？
ああ、そうですね。うん。名前なんて言ったかな。
何をするもんなんですか？
タッチバーって、その、リアクションが全然ないんですね。で、ですね、ハプティックキーっていうもので、タッチバーをポコッと押すと、そのタッチパッド、トラックパッドのとこにあるアクチュエーターがポコッと動くと。そうすると、ほのかに振動が指に伝わってくると。っていうですね。この、そのほのか加減で少しは使い勝手が良くなると。まあ確かに良くなるんですよ。
ええー。なんかでもそれ iOS に Android のハプティックフィードバックを入れるみたいな邪悪感がありますね。
そうなんですけどね。
うん、
まあでもそもそも論で言えばやっぱりタッチバーはかなり微妙なのは微妙なんですよね。これは僕のファンクションキーを返してほしいっていう気がしますね。
なんかどっかのインタビューでそれの話になってて、来年以降のモデルでもタッチバーなしモデル出し続けてほしいみたいなね、そのデベロッパーの話は出てましたからね。
出してほしいですね。まあ特にやっぱり X コード使ってるとだいぶタッチバーだと厳しい感がありますね。
タッチ ID とかフェイス ID とかそういうのは載せてほしいけど、ファンクションキーとエスケープは欲しいっていう、そういうね、ありますね。
ファンクションキーとタッチ ID がついてれば最強ですね。
そうですね、はい。
という、Mac Pro はまあそんな感じですかね。
iMac Pro。Mac Pro も来年だから出るとは一応言われている。まあでもどういうデザインになるとかそういうのは全くまだ発表されてないですけどね。
まあ、またゴミ箱型になるのかどうかってとこですね。
はい。Apple TV の 4K を買いましたよ。
おお、
はい。
届きました。
そうですね。買うつもりなかったというか、買ってなかったんですよね。だから発売してからもう1ヶ月ぐらい経ってると思うんですけど、別にいいかなと思って買ってなかったんですが、まあ、メルカリで前のモデルを高く売ればいいんだっていうことに気づいてしまったんで、差額50ドルぐらいで買えるなって思ったから、まあ買ってみました。
お
ぉ。で、最初僕買った時 4K のポートがまだもう開いてないっていう話を前もしたと思うんですけど、開いてなかったんですよ。だから、ずっと 1080p で使ってたんですね。1日2日ぐらい。そしたらもうほとんど何も違いが分かんないですね。前のモデルと比べて。で、何が違ってるかというと、4K になってるっていうのと、チップが A8 から A10X になってるんですね。
そうですね。そこが一番お得なとこですよね。
お得なところ。チップ的にお得なんですけど、はい、僕の使ってるアプリ、ほとんど Netflix とか Plex とかは、その待ち時間は UI のがサーバーからなんかレスポンスを待ってる時間が支配的なんで、 チップが速くなっても何にも影響がないっていう。
なるほど。なるほど。
ですね。多分ゲームとかをやったら影響はあるんだろうと思いますね。
うん
うん。
まあでも Apple TV でゲームっていうのはあんま聞かないですね。
そうです。あんまりね、ちゃんとできるゲームがそんなないんで。
うん。
うん、っていうのが最初の2日間だったんですけど、なんか、やっぱ 4K 繋がないのもったいないなと思って、PS4 が 4K に繋がってたんですけども、僕のうちの PS4 は 4K じゃないんですよ。
ああ、なるほど。
で、一応 HDR はサポートしてるんで、HDR はだけ使ってたんですけどね。
うん。
まあでも PS4 そんな毎日毎日遊ばないから、じゃあ、この、そんないい場所を使わないで、Apple TV 4K に譲ってあげなさいっていうことで、Apple TV 4K を繋いでみたら、メニュー画面がすげえ綺麗になった。うん。メニュー画面が HD から 4K になって。
はいはい。
で、しかも HDR を有効にするとなんか色がね、先週、この前回の話に言ってますけど、YouTube の赤とかがなんかもっと綺麗な赤になるっていうか、鮮やかではないんですけどね、ちょっと薄い感じにはなるんだけど、
うん。
そういう感じになりました、
ね。なんとなく色域が広がったような。
そうそうそう。
はい。
ですね。で、僕買ったのが先週なんですけど、あ、今週か。新しくアップデートが来たんですよ、TBOS の、
うん。
で、何が変わったかっていうと、この Apple TV 4K 発売した直後に、4K のテレビにつないで、HD とかフル HD のビデオを見ると何が起こるかっていうと、Apple TV がそれ 4K にアップコンしてテレビに出すらしいんですね。で、そのアップコンがなんかあんまいまいちらしくて、なんかあんま綺麗じゃないっていう。前のモデルで 1080p で見た方が綺麗だわっていうのが一つと、あとリフレッシュレートが確かシステムで固定なんですよ。で、60Hz とか30とか24とか、変えられるんですけど、全体でシステムで1個しか固定できなかったから、なんか30にして 24Hz の動画見るとなんかすごいカクつくみたいな。
ああ、なるほど。
なんかそういうのがあったらしいんですね。
うん、
で、TBOS 11.2 でなんかその辺が全部、革命的に解決して、そのソースの動画の、スケールと、あと、リフレッシュレートに合わせるっていうオプションができたんですよ、
ね。おー、それいいっすね。
うん。
まあ、テレビによってはリフレッシュレート切り替えると、ちょっと1秒2秒画面が暗転するとか、そういうことですかね。
そういうことです。まさにその問題があって、動画、メニューから動画再生すると一旦画面がブラックアウトしますね。
ああ、なるほど。
うん、まあ、ちょっとそれ、イラッとしますけど、まあまあでも、許容範囲かな。
うんうん、おそれを良しとするかどうするかっていうことですかね。
そうですね、うん
ほうほう。まあでも確かに映画なんか 24fps で見た方がいいですし。
そう。で、うん、あと、使ってみた感じで HDMI-CEC という、企画があると思うんですけど、テレビのリモコンで Apple TV を操作するときに HDMI 経由でやると勝手にそのネゴシエーションしてくれていい具合にやってくれるっていう機能ですね。
うんうん、
で前のモデルはちゃんと問題なく動いてたんですけど、今回のモデルはスリープからウェイクするときにちゃんとレジスタしてくれない確率が非常に多くて、
うん、
テレビのリモコンでは操作できないことが多いですね。
お
で、テレビか Apple TV かもしくはその両方を再起動すると治るんで、接続とか設定がおかしいのではないと思うんですよ。
うんうん。
だけど、スリープからウェイクするときに絶対登録す、なんか、外れる可能性がすごい高いっていう。
まあ、俗に言う相性が悪いと。
それ、もう相性の一言で解決されてしまうというやつですね。そう。うちのテレビはブラビアなんで、ブラビアリンクっていう名前になってますけどね。
うん。
うん、まあ、相性なんだろうな。
まあ、微妙っすよね。CEC もいろいろその、Google ホームからテレビをつけるんで試行錯誤しましたけども、片道だけ、例えばアンプからテレビには、こう、電源オンできるけど逆ができないとか、
うん、
まあいろいろデバイスによって方言があって難しいですね。
そう。なので、もう、ギブアップして、Apple TV のリモートを使うようにしました。とりあえず。
Apple TV のリモートを使うとテレビも、コントロールできる。
テレビはコントロールできないですけども、音量はコントロールできるんで、Apple TV を操作してる間はそれで全部完結はしますね。
うん、うん、うん。
他のやつなんか見ようと思ったらテレビのリモート持ってこなきゃいけないんで、それはちょっと厄介ですけど。
ああ、なるほど。
まあ2個までは許容範囲かなと思って。
うんうん。まあそんなミヤンにナイスなクリスマスプレゼントは、ハーモニーリモートだしね。
いやー、どうだろうな。逆パターンとかもあってね、テレビから IR を出すっていうのもあるんですよ。
うんうん。
ついてるんですよ、うちのテレビに。
ああ、なるほど。
だけどね、ちょっとね、レイテンシーがあって、
うん。
うん、使いにくい感じですね。
うんうん。その、ハーモニーリモートだとですね、その、ハーモニーリモートに、ハーモニーハブってのがあって、それ別ユニットなんですけど、その別ユニットを、その、Apple TV 自体にレジスターできるんですね。Bluetooth デバイスとして。
うん。
で、そこでコントロールできるんで割といいですよ。
Bluetooth でできるのはいいですね。
うん、
IR とかだとちょっとで、ね、レイテンシーがさすがに気になる感じです。
うんうん。
Apple TV のリモートって使いづらいは使いづらいけど、いっぱいこうアイテムが、いっぱいムービーがあるところをこう、わーっとスクロールしたりとか、ざっくり10分ぐらい早送りするときとかっていうのは結構スワイプでババッといけるんで、
うんうん、
そのリモコンではそれできないんですよね、普通のテレビだと、
うんうんうん。
っていうことで自分を納得させていますけど、今は。
うんうん。
はい。
まあ、もしよかったら、ハーモニー
リモート。リモート。
試して、人柱になってください。
で、今週水曜日ぐらいにちょっと思いついて、何が思いついたかっていうと、Amazon プライムのアプリが来たんですよね、Apple TV に。
うんうん。あ、やっと、ついに、
うん。そう、ついに来たんで入れてみたんですけど、まあ、このアプリの出来が非常に悪い。
ああ。
まあ、悪い、まあ、使えないレベルじゃないですけど、なんか UI がちょっとおかしい感じなんですよ。
うん。
その、他のスマート TV、例えば Android TV とかに載ってるやつを多分そのまんま、まあ、完全に移植したんだろうなっていう感じなんですね。
ああ。ガバネイティブとか、そんな感じですかね。
うん、そう。で、メニュー変えるときに、普通の Apple TV だと、右左押せば勝手に画面切り替わるのに、その Apple TV のアプリは一旦右にフォーカス動かした後、こうタップして、クリックしなきゃいけないんですよね。
うん。
なんかそのウェブページみたいな感じなんですよ。
うん。
うん。で、一応なんか Twitter とかの、で話してる人の予測では、このアップルから Web ビューのサブセットみたいなやつを提供してもらったんじゃないかみたいな、だからこんなに時間かかったんじゃないかみたいな、
なるほど、なるほど、
予測をしてる人がいますね。
なるほど、疑惑が深まります
そうそう、うん、でそれを見て思ったのは、アップル TV のアプリってネイティブでももちろん全部作れるんですけど、 TVML っていうなんかこう XML と JavaScript で作れるんですよ、アプリ。
うんうんうん、やってましたね、昔。
っていうのを思い出して、なんかそれで Apple、でも Amazon プライムはできないけど、なんかできないかなと試してみようと思って、見つけたのが日本のこの TVer っていうサイト。
うんうん。
これ知ってます ?TVer。
民放の、なんでしょう。その、見逃した番組とか後で見れたりとか。
そうそうそう。
はいはい。うん。
なんか、アベマ TV とかとちょっと、かぶるっていうか、似てはいるんですけど、TVer の画期的なところはアカウント登録がいらないっていうところですね。もともとそのテレビ局のウェブサイトにある見逃し用の動画っていうのがいっぱいあったと思うんですけど、ただそれをアグリゲートしてるだけのサイトなんですよ、基本的には。
ほうほう。
うん。で、登録がいらないっていうんで、これはなんかこれを Apple TV で見たいなと僕は思ってたんですよ、前からずっと。で今見ようと思ったら iPhone で iOS で入れてその AirPlay するしかなくて、まああんまり使いやすくないんですね。
うんうん。これ操作 IP とか特にチェックしてないんですか？リージョンチェックとか。
ああ、リージョンチェックはあります。う
ん、ああ、じゃあそこはゴニョゴニョっと。
ゴニョゴニョっと、はい。
なるほどな。
ただ、その登録いらないんで、で、TVer のウェブサイトを開いて、Chrome のデブコンソールを見れば、ああ、なるほどねっていう感じで。
ほうほう。
ああ、HTML 取って、HTML 取って、JSON 取って、みたいな感じだったんで、まあ、それで書いたら、まあ、結構、なんかすごい便利なものができてしまって。
おー、いいですね。う
ん、僕の Facebook と Instagram に上げてあるんですけど。ただ、公開するのは若干ちょっと、まあ、グレーと言いますか。
うん、
難しいかなと思うんで、個人で楽しむ範囲で今のところはね、やってますけど。
すぐに対策されるとまた面倒だし、
ね。そうそうそう。知られない範囲で僕が使えてる方が一番いいんで。
はい。
はい。
おお。
ただこれね、作るとわかるんですけど、Swift とか Objective-C のコード一行もいらないんです。
ほうほう。
TX コードで、ニュープロジェクトってやって TVML テンプレートってやつを選ぶんですよ、
うん、
そうするともう最初からも動くアプリがまず出てきて、でそこに JavaScript の URL を指定するんですね、ブート URL っていう、
うんうん、
でそこに自分の Web サーバーの URL を書いて、
うん、
でその URL から JavaScript をこう配信して、そこで XML とかを組み立てて出すっていう、そんだけなんで、
うんうん、
もうアプリには何もいらないです基本的に。
おー、うん、
この JavaScript のブリッジ作った人ってすごいよく考えてるなと思って、
うん、
完全な HTML の DOM とかはサポートしてないんですけど、ほとんどのその DOM の機能とかは使えるんで、
うん、
普通に Web の感覚で作れますよ。
お、そうすると、その JavaScript の方で TVer のサイトをスクレーピングして、
そうですね、
で URL 取ってきて、
はい、ただ HTML の DOM はないんですよね。 XML の DOM と JSON のパーザーはあるんですよ、
うん、
で TVer の API は JSON とあと HTML を何箇所かスクレープしなきゃいけないとこがあって、ピュア JavaScript で HTML のスクレープするの辛いから、そこはなんかプロキシーサーバーを自分で書きましたけど、
なるほど、なるほど、
まあそれ以外は何もいらないですね。
お、で、そうすると何ができるかというと、TVer のコンテンツを Apple TV で、
はい、見れます。
お
で、あと、マイリストの登録とかもなんか、ちょこちょこやったら簡単にできたんで、なんかこれ、今まで Mac mini とかで見てたんで、なんか Apple TV で見るとすげえいいなっていう、
うん、
感じがあります。だから、今、なんだろう、こっそり使ってますけど、TVer の中の人がいたら、この、ソースコードあげるから、これを公開してほしいなっていう
、
そういう感じがありますね。
ああ、いいんじゃないですかね。
ええ
ーうん。
なんか実際、クランチーロールっていうアニメサイトがあると思うんですけど、アニメ配信のサイトが。
うん、
あれはとかは TVML をそのまま多分使ってるんですよ。
ああ。
だから、すごい素朴なアプリなんですね、その、見た目が。
うん。
で、逆にネットフリックスとかフルーとか、アベマ TV とかニコニコ動画とかの Apple TV アプリは、その TVML っていうテンプレート機能は全く使ってないと思うんですね。
うん。
全部独自で UI 作ってるんですよ。
うん。
だから、その方がその、ネットフリックスとしての統一感は出せるんだろうけど、使い勝手は多分素朴なアプリの方が使いやすいんですよね。使い、ユーザーとしては。
うん。なるほど。それってアカウントのクレデンシャルを入力したりとか、そういうのもできるわけですか？
ああ、できるんじゃないですかね。あ、まあ、入力フィールドとか作れるんで、フォーム、テンプレートとか。
なるほど。うん、
だいたい、TV 系のサイトは、あれですけどね、起動するとなんか、画面に4桁の数字が出てきて、
うんうん、
ウェブサイトでログインしてその番号入れろみたいな。
ああ、最近多いっすね、確かに。
感じですけどね。そう。あ、そうそう。それで、X コードでアプリ作ったら、Apple TV 実機に入れないと使えないわけなんですけど、当然。
うん。
それで Mac 持っていて、さて、繋ぐかと思ったら、USB-C ポートが削除されてて、ないんですよ。
おぉ、おぉ、うん。
で、なんだこれと思って、もしかして、Apple TV 4K では実機テストができないのではとか思ったんですけど、
うん。
まあ、そんなことは当然なくて、X コード9から
Wi-Fi で。
そう。うん、Wi-Fi で、接続できるんで。
ああ、なるほどね。
それでできました。
うん、うん。
うん。ワイヤレスデバッキング。
うん。
まあ、そうですね。4K になったけど、まだ 4K の動画はほとんど見てないという。まあ、Netflix ではちょっと見たかな。
うん、うん。
うん。まあ、綺麗は綺麗ですよ、やっぱ。あと HDR の方が 4K よりなんか、なんていうんですかね、影響はでかい気がするな。
もう違いが分かります、
うん、そうですね、そのやっぱ色合いが変わるのがすごい明らかに分かりますね。うん、ネットフリックスでハウス・オブ・カーズとあと ノブシのグルメっていう竹中直人のあのフードポルノドラマがあるんですけど、それが 4K だったからそれで見ました。
おお。まあその辺もまだテレビによって見た目が統一されてない感じはあるんですけど、
うん、
まあでも 4K HDR ってのはいいと思いますね。この先はコンテンツも増えてくんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
ツイッターで質問が来てて、そのプロクシーサーバーはどこに立てるんですかっていう質問が来ていますけど、今回のやつは僕は Mac mini で動かして、ローカルホストというか192.168.1 いくつみたいな感じで指定してます。ただそれにリージョンチェックがある場合は、日本のところにプロクシーサーバーを立てるとか、そういうこうね、あのグレーなことをしなきゃいけないんで、そういう場合はまあ違う方法になると思いますけど、はい。Apple TV は買いですねとか言ってましたけど、買ってないんですよね。
ああ、まだ買ってないですね。
うん、
そろそろサンタさんが来るからお願いしてもいいかもしれないですね。そうだな。
今持ってんでしたっけ、Apple TV？
今はだいぶ前の世代の A8 とかその辺の世代のやつ。
ね、それ一個前ですよ、A8 は。
あ、じゃあもう一個前かな。あの薄いやつですね。
ああ、アプリがインストールできないやつ。
あ、そうです、そうです。
うん。じゃあ、それは A5 とかじゃないですかね。
あ、じゃあもうそろそろ買い替えてもいいくらいではあるんで。うん、じゃあ一応年末いっとくかな。うん、
あの、今、その、一個前のモデルを持ってる人には多分、
うん、
いらないんじゃないかなっていうのが僕の意見ですけど。
うん。
まあ、4K のテレビを持っていて、iTunes とか Netflix で動画を見まくるんだったら 4KHDR おすすめですけど、うん、そうじゃなければあんまりそのチップが速くなったとかあんま感じられないんで、
うん、はいはい、
しかもちょっと高いですしね、200ドルぐらいするから、
うん
うん、
まあでもうちのそうですね、テレビも 4K でほとんど 4K コンテンツ今まで使ってないんで、うん、行った方がいい気はしますね。
うん、逆にあの Amazon プライムで 4K 見てるっていう人は、新しく出た Fire TV の 4K 対応モデルが確か8000円ぐらいだと思うんで、あれも結構早いですし、いいと思いますよ、あっちも。
あのスティック型のやつですか？
そう、いや、スティックじゃなくてなんかこうブラーン下がる感じの、
あ
の、クロームキャストみたいな。
クロームキャストみたいなあれ
ですね。そうそうそう。
そう、あれもどうしてああいうフォームファクターになったのかよくわからない感じはありますけどね、うん、
あのチューブラリン感がちょっとね微妙ですけどね、
うんうん、まあ裏側にぶら下げておけばっていう感じなのかもですけど、
そうそうそう。でもあの Fire TV は YouTube のアプリが来年から使えなくなりますっていうメッセージがこの間出てて、
うんうん、
どうしたことかと思ってたら、あの Google とね Amazon が今バトってて、
うん、仁義なき戦い的な
ですね。本当に仁義なき戦い。ユーザーとしては迷惑でしかないんですけど。
うん、でもあれ、その、アマゾンで、Apple TV なり、Chromecast 売り始めたっていう話が、昨日かな、一昨日かな。
そうですね。あの、まだしてないですけど、来年から売り始めますっていうことを今言い始めてますね。
うん。まあ、折れたっていうとこでしょうね。
そう。多分2つあってる理由は、あのまずアマゾンがエコーショーとか、あの Fire TV とかに YouTube のアプリを勝手にっていうか入れてるんですけど、確か YouTube、 あのエコーショーの場合 YouTube の広告が出ないんですよ。で、勝手にその動画だけ出しても広告勝手にスキップするんじゃないっつって Google がそれ止めて、
うん、バンされて
バンされて、で、そうですね。で、もう一つは Amazon のウェブサイトで Chromecast とか Android TV 系のデバイスとか、
うん、
あとは何でしたっけ、今 Chromecast だけですよね、その問題になってるのは。あと Apple TV か、
あとホームとかもありますかね。
あ、 Google ホームとか、
ホームとか、
うん、あとは Apple に関しては Apple TV ですね、うん、を Amazon がその Fire TV を売りたいっていう理由で売ってないので、
うん、
それはやめろって、売れっていうことで、あの、Google がそれ、引き換えに YouTube のアプリ撤退させるぞっていうことをやってるんですね。
うんうん。
うん、
そう。まさにパワーゲームという感じですね。
うん、
うん。
まあでもこれは、 ね、アマゾンがそうやって折れたんだったら、まあいいんじゃないですかね。
うん、そうっすね。まあこれで、多分 YouTube をウィズドローするっていうのもない、なくなるのかな。まあよくわからんですけどね。
うん。僕は YouTube レッド入ってるんで、広告流れないですけどね。
ああ。
YouTube レッドってまだ日本で来てないんでしたっけ？
来てないじゃないかな。来てないと思いますね。うん。YouTube レッドに入ると、広告が流れなくなる。
はい。広告流れなくなるのと、YouTube のアプリで動画がオフラインでダウンロードできるようになる。
うんうん。
あと YouTube Music っていうアプリが、多分これも US オンリーなんですけど、あって、これは、その、プロモーションビデオとかビデオクリップの音楽を、音楽、ミュージックプレイヤーとして聴けるっていうやつですね。
うんうん。
で、オフラインダウンロードとかバックグラウンド再生とかもできます。
うん、
で、さらに Google Play Music のサブスクリプションが無料でついてくるんで、まあ、なんというか。多分、将来的には YouTube Music と Google Play Music は統合されると思いますけど。
うん。うん、YouTube TV ってのはまた別なんでしたけど。あ、別ですね。
はい。YouTube TV っていうのは、僕それも入ってますけど。はい。これは、あれです。地上波のテレビを見るものです。それで DVR というかその、録画する機能がついてて。だから全然違いますね、その YouTube と。なぜ YouTube っていう名前がついてるのか謎でしかない。
それはそのウェブで完結するんですか？セットトップボックスみたいのは？
ああ、それはいらないです。ウェブだけで。
ああ、なるほど。
で、当初はウェブだけでローンチしてたんですけど、今はモバイルアプリと、あと Android TV アプリがありますね。
ほうほう。
Apple TV アプリは今年内に出るって言ってたけど、まだ出てない感じです。
うん、で、その TV だとローカルのテレビが見れる。ケーブル相当ですか？
ケーブル相当です。だから野球とかサッカーとか、
うん、
レイトショーとかニュースとか。で、それがその番組指定して録画ってやっていくと勝手にポンポン録画されて、で、好きな時に見れるっていう。うん。うん、だからケーブルカットしたいけど、地上波のテレビも見たいんだよっていう人向けのものです。
ああ、なるほど。
うん、
で、その、テレビの方はケーブルカットしたわけですか？ケーブルの方は？
あ、僕は元からケーブルはもう最初から入ってないですけど。うん。
なるほど、なるほど。
まあ僕はそれでは F1 とサッカーを見るためだけに見てますね。
うんうん。
で、そのためだけに月35ドルなんで、まあ高いは高い。
ああ、結構しますね。
うん。
うん、
多分日本だと光 TV とかいうのがあって、それが似てるんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、うん。まああれも入れるとこと入れないとことあったり。
そうですね。
うん。
僕はなんかもう、あらゆるものに入ってるんで、その辺は何でも聞いてくださいって感じですけど。
あらゆるものに。
ええー。
それに関連するとあれですよね。ネットニュートラリティが。
おぉ。
あれですね。
あれですね。
あれになりましたね。
これは、ネットの中立性というかネットニュートラリティというのが FCC が定めたルールっていうのがオババの時に作られたものがあるんですね。
うんうん、
で、これを今回そのリピールしてというか、それを巻き戻すっていう決定が昨日、一昨日
うん、そんなもんですね。
されましたね。
うん。
まあ、これは、どういうことかっていうと、その、例えば AT&T っていう ISP っていうか、そのプロバイダーがあったときに、AT&T の基本料金プランは、例えば月30ドルですって言ったら、
うん、
今はそれで30ドルで全部のコンテンツが見れるのが、普通っていうかそういうルールなんですけど、このネット中立性がなくなると、30ドルのプランでは YouTube は 1Mbps の一番遅いスピードでしか見れませんっていうプランができて、プラス20ドル払うと YouTube 無制限で見れますよとか、そのサービスプロバイダーとその ISP とで別々のそのプライシングというか二重のプライシングとかをするとか、そういうことができるようになってしまう。っていうことかな。
うんうん、
だったりとか、あとは、あとそうだ、もう、リタイアの話ですけど、 例えば AT&T が昔あの iPhone でモバイル端末からは FaceTime できないようにしてた時期があったと思うんですよね。
ああ、ほ
う
ほ
う
ほ
う。あの電話を使うとか MMS を使われなくなっちゃうから。
うん、
だからそういうふうにその特定のサービスだけトラフィックを絞ったりとか、あのバンしたりするっていうのを ISP のレベルでやっていいのか良くないのかっていう、そういうルール。
うんうん、
で、オバマの時はそれはやってはいけないっていうルールができたんですけど、今回はそういうルールをやってでも、例えばこのサービスは YouTube 使えないけど20ドル安いとか、そういうふうに選択があった方がアメリカにとっていいんだっていうのが、その共和党的な考え方なんで、
うんうん、
そっちが今回通ったってことですね。
うんうん、その今までのネットニュートラリティがあれば、なんでしょう、TCP レベルかな、まあ、HTTP の上で、流れるトラフィックについて、は全部同じように扱わないといけないっていうルールだったわけですよね。
うん。
で、それがなくなると、まあ、例えばディープインスペクションして、動画のトラフィックはプライオリティ下げたりとか、
うん、
そういうことができるようになると。
動画のトラフィックを一律プライオリティ下げるっていうのは、あながちネットニュートラリティに違反はしてないと思いますけどね。その回線が混んでる時にそのなんていうんですか、
スロットルするのは
スロットルするっていうのはそれはその ISP のサービスのレベルを担保する上ではやっていいと思うので、それはいいと思うんですけど、なんかスカイプとか YouTube とか特定のサービスだけそのスロットルするとか、なんか月の上限を設定する、でお金を払ったらそれをアンロックするとか、
うんうん、
かそこら辺ちょっと曖昧ですよね、
うん、
そのトラフィックエンジニアリングとかメンテナンスっていうのと関連してきちゃうから、
うんうんうん、そうなんですね。その辺もまだ、まあ、何が起きるのかは分からないんですけれども、
うん、
一つは、一つまだまだというか制限として残ってるのは、トラフィックに制限をかけたときはその情報はパブリックにしないといけないっていうのが、うん、残ってるみたいなんで、
うん、
でこれからそのどういった制限がかかるかっていうのを見ていかないとなっていう感じですかね。
そうですよね、
うん、これどうなるのかですね。
いや今は結局例えばコムキャストでこのルールが覆される前でも、
うん、
コムキャストで例えば月 1TB 使っていたらスロットルされてましたからね。
ああ、なるほど。
だし日本とかでも多分 ISP でものすごい使ってるユーザーは月末になると遅くなるとかそういうのはありましたから。
日本の場合は特に、そのネットニュートラリティに縛られる必要はなかったんで、例えばそうですね、MBNO で特定のサービスは無料になるとか、
はい、
まあそういったことがあったんで、多分 US でもそういう形になるのかなとか。
いや、なるというかもうすでになってて、
ほんほん、
そこも曖昧なんですよ。その
ほうほう、
今回言ってる FCC のネットニュートラリティっていうのは、プロバイダーに対するものなんですけど、
うん、
モバイルプロバイダー、キャリアとか MVNO は、そのプロバイダーなのかっていうのが、なんか、曖昧で、実際、今 T モバイルで、ビンジオンっていうサービスやってて、その月何ドルか払うと、サウンドクラウドとか、パンドラとか、YouTube とか、Apple Music とかの、データはカウントされないっていうのがあるんですよ。
ほうほうほ
う。うん。それって例えば今日本でやってる LINE モバイルとか、DTI だったかな、YouTube 見放題 SIM みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
あれと一緒ですよね。
それと変わんないですね。変わんないですね、うん。
で、あれはそのゼロレーティングっていうふうに言うらしいんですけど、ISP とかモバイルキャリアとそのサービス側で、握って、で、そこのデータはカウントしないようにしましょうっていう話で、で、それは今も禁止されてないし、今回のネットニュートラリティが覆ったことによって、別に何も変わらないんですよね。
ああ、
うん。
なるほど、なるほど。
で、一応その推進派の意見としては、そうやって安くなって選択肢が増えていいじゃないかって言うんだけど、
うん、
でもそれはその、例えばそういうふうにやってると、新しく音楽を配信するスタートアップを立ち上げたら、T モバイルと握らないと、その、ユーザーにとっては不利益になっちゃうわけで、
うんうん、
そのサービスにこう対して公平じゃないわけですよね。
うんうんうん
うん、 で、今回の FCC のやつは、それは最初からもう対象に入ってないんで、これが覆ろうが覆なかろうが、そのモバイルのゼロレーティングっていうのは、もう、引き続き問題だと思うんですよ、僕は。
ああ、なるほど。なるほど、
うん。うん。そう。
そうすると、どの辺に影響が出るのか。AT&T でも同じようなことになるかも、コムキャストなりでも同じようになるかもしれないと。
アメリカで一番それ問題な、何が問題かというと、
うん、
選択肢がないってことが問題だと思うんですよ。
ああ、そうっすね。そうっすね。
例えば、コムキャストがそういうね、安いサービスをやりました。まあ、安くなったまでいいかもしれないけど、
うん、
$50では YouTube は見れませんみたいなことにして、$100払うとできますみたいにするじゃないですか。そうしたら、まあ、コンシューマーはバカじゃないんで、いや、そうだったら他のキャリアにしますわと、他の ISP にしますわって言って移ればいいんですけど、田舎とかだと、そもそもコムキャストとタイムワーナーと AT&T しかないみたいな
感じなんですよね。うん、そうなんですよね、
うん。
うちの街はコムキャストしかないっていう、そういう感じですよね。
うん、だから、でもそうやって、でも選択肢があったとしても、じゃあみんなコムキャストをやめて、YouTube 見る人は他のね、プロバイダーに移りましたって言ったら、そのプロバイダーが夜中遅くなって、で、YouTube の視聴制限がかかって、みたいになっていくんで、
うん、
難しいですよね。
うん、なかなか難しいですね。
うん。
うん、まあ、あれか、競争を促進する形にはならない可能性が高いっていう。
そこが懸念じゃないですか。だから、推進派の人たちはこうやってサービスプランを作れるようになれば、選択肢が広がる、競争が促進される、いいことずくめじゃないかって多分言ってるのが、その、なんだ、共和党派ですよね。だから、規制は少ない方がいいんだっていう。でも反対派は、いや、そんなことしたら、元から選択肢がないところに、プロバイダーが好き放題やって、その結果的には料金が高くなってなるし、うん、新規参入を妨げることになるしっていう、そういうのが反対派の意見ですよね。
まあそうですね、そうですね、うん。まあ難しいですね、
うん。まあ僕は個人的にはもちろん反対派ですけど、
うん、
そのモバイルのゼロレーティングとかは、そもそもこの FCC のやつの対象外だから、あんまりこれを防いだとしてもあんまり意味がないんじゃないかなっていうのは思っておりますね。
うんうんうんうん、まあ個人的にはコムキャストとかクレディビリティが全然ないんでですね。彼らの言うことは正しいのかっていう色眼鏡でなんとなく見ちゃいますね。
いや、そうなんですよ。でも潰れてないのは他に選択肢がないからですよね、絶対。
うんうん。そうですよね、
うん。
なるほど。
いや、うちの実家とかも、なんか、親がもう10年ぐらい前に入ったっていう理由で、とあるプロバイダーを使ってるんですけど、夜中とかすごい遅くて。で、本人は別に問題ないよとか言ってるんですけどね。実際スピードテストすると9時とか12時とかの間は、2メガとか3メガとかしか出ないってないんで。
なるほど。うん。それはプロバイダー側でスロットリングしてるっていう。
そうですね。
っていう。
うん。そう。で、スロットリングは別に日本でもちろん違法じゃないし、アメリカでも違法ではないと思うんで。そう。うん。いや、実際ね、うちの ISP、ウェブパスっていうやつに変わったんですよね。その、早いやつ、ファイバ
ー。
で、使い始めて最初の2週間ぐらい、なんか9時とか10時になると YouTube がすごいバッファリングするようになってて、なんだこれと思ったら、で、奥井さんも同じプロバイダー使ってるんですよ。で、聞いたら、いや、確かに10時ぐらい遅くなるねって言ってて。
うん。
で、多分、帯域を絞ってると思うんだよな。でもこれ面白いのは、Webfast は Google の子会社なんですよね。だから、謎なんだけど。
まあ、あれですね、サービス提供側からすると、まあ今でも例えばその、データセンターからバックボーンへのイグレスピーであるとか、まああとはその、エッジに近いデータセンターにサーバーを置くとか、いろいろ、お金は発生してるわけですよね。
そうそうそう。
で、それに追加して、例えば、まあ、ラスト2マイル早くするためにもうちょっとコストがかかるとか、
うん、
そういう感じで影響出てくるかもですかね。
そうですね。いや、今も結局、ピアリングしたりとか、ね、エッジにサーバーを増やしてとか、ISP と なんかピアリングしてとか、ルーティングを最適化してとか、そういうのはもう日常的にやられてて、
うんうん、
そこにお金がやり取りが発生するのも別に普通のことだと思うんですよね。
うんうん、
で今回の話はそこにただ乗りして ISP がユーザーからお金を取ったりとか、不公平なトラフィックコントロールをしたりとか、そういうことを今までやっちゃダメだったけどやってもいいよってことになる。
ああ、なるほど。
だからサービス提供者としてはどうなんですかね。
うん。うん。その ISP がよりアグレッシブになれば、じゃあ提供側もちょっと譲歩しないといけないとか。
そうね。
うん。
じゃないかな。
ああ、なるほど。まあ、共和党的な政策かもしれないですね。
いや、まさにそうなんですよね。
ええー。
うん。
なるほど。なんとなくわかりました。
はい。
うん。
そうね。テレビの話はそんな、テレビとネット中立性はまあ確かに関係ある話ですね。
うん。
いや、本当にそうで、YouTube TV で野球見ようとすると野球見れないことあるんですよ、たまに。
おお。
謎ルールで。アメリカの MLB のブラックアウトルールっていうやつがあって、
うん、
サンフランシスコに住んでる人は、地上波ではサンフランシスコジャイアンツの試合見れるんですけど、ネットでは見れないんですよ。なぜか。で、カリフォルニア以外に行くと見れるとかね。
うんうん、
よくわかんない。昔作られた多分ルールなんだろうけど。
うんうん。うん。まあ、あれですね。その、アメリカンスポーツは謎ルールいっぱいありますよね。
そう。はい。
日本もそうですね。J リーグは確か、ダゾーンとかその辺と独占契約したのかな、
うん、今年からそうなったんじゃないですかね、確か。
うんうんうん。
去年まで J スポーツとかそう、なんかそっちだったと思うんですけど。
うん。
だからネットですよね、全部ね。ダズーンは。
うんうん。
うん。いやはい。そのとこですかね。
まあ、そんなとこですかね。
はい。おまけやりますか。
とりあえず、本編はそんなとこですね。
じゃあ本編は。
はい。
おまけはまだあるんで、じゃあこの後ね。
うん。はいはい。
話した内容は、ショーノートリビルド FM /197197にあります。あと3回で200ですね。
うんうん。
はい。来年には達成できそうって感じですけど。
はい。
はい。まあそのとこです。じゃあ、白露さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。